GO! ロジロジ。
はい。シンガーソングライターの中川五郎さんとおしゃべりするロジロジです。今月はなんと、はい。
え？ロジロジ。
ロジロジですよ。はい、ゴロジ、ロジロジですよ。
ロジあんまり行かなくなりました。
はい。はい、ロジね、あんまり行ってない。あ、でも、地方に行った時とかは、どうです、はい、なんか路地にやっぱり吸い込まれていくんじゃないですか、五郎さん。
ああ、居酒屋があるような路地ですね。
そうですよ、はい。
そうですね。
なんか最近行った路地なんかありますか、大阪だの、京都だのとか。
最近そうですね、琵琶湖の近くの路地とかに行きましたけど。
琵琶湖にも。
路地じゃないか、路地じゃなくて、うん、まあ、道に路面電車が走っててね。
うん、
で路面電車が複線で、
うん、
ですごく道のほとんどが電車の線路なんですよ、
うん、いいな。
でそのとこに飲み屋さんというかね、
はい、
飲む場所があって、
はい、
で酔っ払って、
はい、
外に出ると、はい、すぐ前電車走ってるんで、
引かれちゃう。危ない。
すごく危ないというか、本当にもう、
それ琵琶湖のどのあたりですか。
それ浜大津というね、
浜大津、
まあ、琵琶湖周辺で一番大きいところで、
へ、
まあ、ライブもやるお店なんですけど、うん、この前そこドナイヤっていう名前のお店で、
うんうん、
で昔のすごくよく知ってるロックバンドでね、
うん、
誰がカバやねんロックンロールショーっていうバンドがありまして、うんうん、でそのメンバーの人たちがやってるお店で、
はい、
で おうどんとかおそばも美味しいんですけどね、
はい、
お酒もいっぱい出して、
はい、
でなんかいい気持ちで外出ると電車がバーって走ってくるという。
怖い。でもなんか怖いけどちょっと行ってみたいな、うん、路面電車が、
うん、路面電車というかね、うん、もうそれが京都の地下鉄と直通してるんですよ、でどっかから地上に出て、
うん、
でそのだから本当に道路の上を4両編成の電車が走ったりしてるの、
うんうん、まだそういうとこは残ってんですね、うん、
なかなか不思議ですよ、危ない、
うん、危ない、不思議で危ない、うん、
はい、
京都に京阪は、はい、ほら昔三条のあたりやっぱ路面だったじゃないですか。
それのね、京神線っていう、
はい、
京都と大津の京神線っていうのが、はい、今は途中までが、地下鉄と一緒になっちゃって、
は
い、地下でずっと4つぐらい駅があって、
うん、
そして蹴上げか、うんうん、なんかもうちょっと先で地上に出て、
うん、
そしてなんか地下鉄のままどっか行くのと、うん、その昔の京阪の路面電車が今も残ってるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。
で、うんうん、それがもう浜大津とか石山寺とか、はい、なんかいろんなところに行ってて、
あ、それはかなり危ないですね、うん、私もちょっと のんきな路面電車だと思ってた。
大きな路面電車
ですね。
はい、
いやー、そんな、ライブ三昧をしている五郎さんなんですけれども、
はい、
なんか私ちょっとあるネットニュースで見てしまったんですけど、12弦ギターを。
ああ、なんで知ってるの。いや、ね、
発見しましたよ
これは。だって浅子さんもあれでしょ、ミニギター持ってたでしょ、うん、
持ってた。
6弦でしたっけ。
6弦です、
うん、で僕もね、まあ、12弦ギターはすごく使いたくて使いたくてしょうがないんだけど、
はい、
大きいのね、ボディがどうしても、
うん、
で重くなるし、
うん、
それでもう、まあ、旅に持っていくとき、あんなでっかいギターを持っていくの大変だから、うん、
ただでさえバンジョー重いのに、
もう重いからね、
うん、
そしたらミニサイズのね、ミニギターで12弦のすごくいいやつを発見して、はい、オーストラリアのメイトンっていうね、
はい、
結構いいギターメーカーのやつで、
はいはい、
でそれを手に入れまして、
はい、
でこの前のライブで初めて使ったんですけどね、うん、まあ、小さいボディだから生で弾くとちょっとそれほどね大きい音は出ないんですけど、ピックアップもついてて、だから大きな会場でも使えるし、何しろ軽いの。
嬉しそうですね、うん、
だから旅がすごく楽になって。
じゃあ最近の旅は、最近ってでも本当に最近手に入れられたか、
うん、まだそれもって旅はしてないんですけどね、
はい、
でも例えばギターバンジョーとその12弦と2本持っていけば、
うん、
昔みたいにそのギターが重いとか、
うん、
それがちょっと解消されるんじゃないかなと思って。
そうか、今まではもっと大きいのとバンジョー、
バンジョーでね、重かったでしょ、
うんうん、
ただ問題が一つありまして、
はい、
その ミニギター用のこうギグバッグというかね、うん、ハードケースじゃなくて、うんうん、こうショルダーになったりこう背負ったりするようなそういういい、うん、ちょっとセミハードというかねあの、
うん、
そういうケースがなかなか見つからなくて、
うん、あれはナスカは？
ナスカは大きいじゃないですか。
ナスカもそんなに大きくないのを作ってくれますよ多分。
それ高いのそれをねだからそうそうそうナスカっていうすごくいいその、うん、ギターケースで、うん、あのオーダーメイドできるんですけど、うん、それは高いですよ、うん、オーダーメイドだから
そうですか、
うん、
そこまではまだしたくないのね。
いや したくないっていうかお金あればするんですけど、うん、でもまあこれからねそういうケースも見つけたりして、はいはい、ガンガン旅に持って行って弾こうかなと思って、
うん、そうかハードケースだとやっぱりちょっと重いですか。
そうですね重いしなんかこう大きいナスカみたいなケースに入れたっていいんだけど、うん、やっぱりなんかぴったりしたのがあるといいなと思っております。
うん、12弦ギターのこうなんか特色っていうかは、うん、なんかオクターブがやっぱり出るからいい感じ。私ね、うん、確か12弦ギター、
はい、
どっかであの、まあ、楽器屋さんでね、うんうん、触ってみたことあるんですけどあれって普通の弾いただけでオクターブも出るっていう感じなんだっけ。
まあ復元だからね、
うん、
であの上の方は同じ高さですけども、うん、下の4弦は全部オクターブ違うからだからすごく響きがいいし、
うん、
でまあ、あのとにかくじゃらーんと弾くだけで気持ちのいい、うん、なんか響きで、うん、あのだからしかもね12弦ギターのいいところは、うん、あのまあじゃーんと響くから、うん、あのすごくいいギターじゃなくてもいい音するんですよなんか
でもそのメイトンのはいいギターと言われているじゃないです
か。うん、メイトンはすごく良くて、はい、本当のミニじゃなくてね、
うん、
大きいやつなんかはやっぱり結構高いし、うんうん、いろんなのがあるんですけど。
それって前からチェックしてたから見つけたんですか、うん、それともある日フラッと。
ちょっとね、うん、ずっと12弦ギターを探してたんですよ、うんうん、でたまたま見つけた12弦ギターがあって、うん、すごく良くて、
うん、
高くて、
うん、
でも大きくてね、
うん、
でその売ってた楽器屋さんのインターネットでちょっとそのウェブページを見たら、うん、ミニサイズのがあるって出てたんで、
はい、
であこれは一回弾いてみようと思って、うん、でまだありますかとか連絡したら、うんうん、なんかやっぱりそういうの買う人なかなかね、
うん、
いないみたいで、でずっとまだあの売れずにあったから、
はい、
で弾きに行って、
はい、
で弾いてみたらすごく音もいいし、
うん、
弾きやすいし、うん、軽いし、うん、ただちょっと小さいからなんかちょっとこう大きいギターに慣れてると、
うん、
弾くときちょっと頼り投げな気もするんですけどね、うん、でもなんかエレキギターとか小さい感じだからね、うん、だからあのこれからガンガンライブで使っていこうかと。
はい、はい、で、今日7月1日なんですけれども、はい、いつもは2週目にやっているロジロジをなんで今日7月1日1週目にしたかと言いますと、
はい、
なんと3日にライブがあるんですね。
ありますね、
はい、
あの中央区じゃないけどね、
はい、
何区になるんだろう。
隣の江東区でございます。
江東区ですかね、はい、あの隅田川フォークフェスティバルっていうね、はい、で僕はもう去年も一昨年も毎年出てるんだけど、うん、なんか今年初めてそれに参加されるという女性歌手がいらして、
はい、
誰だっけ
誰だっけ。いやとってもチャーミングな人だと思いますよ。
そうかな。
違うんですか。
あさこさんが出られるということで、
はい、なんか柴さんも出られる。
あ、柴も出ますよ ね、うんうん、
っていうのがあの、うん、サイトに行ったら、はい、あの確認できたのでいろんな方に会えるんだななんて、
う
ん、
で島神社っていうね、はい、あのその両国のすごく由緒ある、はいはい、多分もしかしてその芸能の神様か何かが祀られてると思うんですけど、は
い、そうなんですよ、うん、あの多分あの江島神社に祠があって
ある
あの、はいはい、それが、あそこ、
江の島
のそことつながっている
みたいですね。
神社だということで、
うんうんうん、はいはい、
江島杉山神社でした、ね、
そうです、うん、
そこで開催される
んです、ね、そこの、まあ、あの神社だからなんて言うんだっけ、本堂って言わないのか、
うん、
その 大きな、うん、一番大きいところで、はい、
神殿
かな、神殿かな、うん、で、はい、あのちょっとあの畳だから、はい、あの靴脱がなきゃいけないんですけど、
靴脱いで皆さん、
う
ん、
だから踊るとね、はい、靴下だから滑っちゃうの。
あ、ジャンプも、
ジャンプとかだから気をつけないと。そんなことしなくていいんですけどね、ジャンプとか別に。
そうですよ、はい、してくださいね、うん、
いやいや、
12弦ギターはじゃ あ
その時はもちろんそれでやろうと思ってるので、うん、
すっごい楽しみです、はい、あの何時からなんでしょうね。
何時からでした？お昼からだと思いますけどね。
私もそれを今日伺いたくて来たようなもんですよ、う
ん、まあ調べればわかるんですけど
ちょっといい加減ですね。
いや、あの、わかりますよ、ちょっと。
あ、すぐわかるんですか？すごい。何かに書いてらっしゃるんですか？
いや、携帯で見れば。
あ、そうなんだ、うん、で、それは、入れ替わり立ち替わりいろんな方が、歌われるということですか？
そうですね、なんか10組ぐらい出ると思うんですけど、うんうん、あの、で、まあ、いつも、うん、その毎年、うん、出る人もいれば新しい人もいるっていう感じで、はい、出演者がどんどん変わっていくんで、
はい、
で今年はあさこさんも出られるということで、はいはい、すごく12時からですね、
お昼の、はい、12時から開催している
、はい、島杉山神社でね、うん、はい、
なんかフェイスブックページにサイトがあるみたいで、
ありますね、はい、
それなのでもし気になる方はそこをアクセスしてみる。隅田川フォークフェスティバル、
そう、隅田川フォークフェスティバルで検索すればきっとすぐ分かるんじゃないかと思います。
分かりました、はい、ありがとうございます。
あ、いえいえ、
うん、大丈夫、
はい、はい、
それで、じゃあ今日なんか2曲目に何か、はい、音楽を持ってきていただいているのですが、はい、
はい、今ね僕すごくあの大好きで夢中で繰り返し毎日のように聴いているのが、うん、ポール・サイモンの新しいアルバムで、うん、まあ、ポール・サイモンってめちゃくちゃ有名だし、うん、サイモン&ガーファンクルでも世界的にもう知られてる人で、うん、でもう多分74か5なんですよね。で普通それだけビッグになるともうなんか過去にものすごく業績もあるし、うん、すごいことやった人だから割ともうこうどっしり構えたりしてしまうようなところがあるような気もするんだけど、このポール・サイモンという人はすごく未だにものすごく新しいものを追い求めていて、うん、新しい音楽をやろうともうその意欲が素晴らしくて、うん、しかもものすごくこう若いミュージシャンと一緒にやったりとか、そういう75歳の人が作るにしてはなんてこうみずみずしくて、うん、若々しくてあのすごいアルバムだろうということで感動していて、うん、でやっぱり僕もどんどん年を取っていく中で、なんか年を取ってこう硬くなったり、うん、こう威張っちゃったりするんじゃなくて、何かいつになってもしなやかでいい音楽をやるこういうね素晴らしいあの人がいるとものすごく勉強になるなと思って、聞いています。そのポール・サイモンの新しいアルバムストレンジャーというストレンジャーっていうんですけど、その中に入ってるねリストバンドっていう曲もすごく面白くて、まあ、リストバンドってよくなんかいろんなコンサート行ったりすると腕にこうはめたりするでしょ、うん、でその、まあ、リストバンドがなくなっちゃって自分のいたところに帰れなくなったっていうか入れなくなったっていうそういう歌なんですけども、うん、まあ、その物語自身も面白いんだけど、なんかそのリストバンドにこう象徴されるような何か自分がすごく特権っていうかね、うん、何かそういうところがあるとどっかに入れるとか、何かそういうのをつけてることによってみんなとは違うんだっていう風な、なんかそういうところでもうなんかこう頼っちゃってて、でそういう自分だけに与えられた特権をこう威張って、しかもそれがなくなった時にこう大変な思いをするっていう風なね、そういうなんか皮肉とかいろんなことも考えさせられたりして、あ、そういう意味でもなんか未だにこう鋭い歌をポール・サイモンは作ってるなと思って、あの気に入ってそのアルバム聴いています。
はい、
はい、
じゃあ聴いてください、はい、ポール・サイモンリストバンド。 すっごいかっこいい歌でした。
はい、もう この曲も素晴らしいけど、アルバムもいろんなことをやってて、うん、あの聞かれることをお勧めします。
はい、はい、ありがとうございます。 Radio